皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月3日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は世の中を見る目です。世の中がいろいろこう動いておりましてね、まあ政治も経済も金融もいろいろ動いてるんですが、どこ見てると世の中よくわかるのかという話は前からあるんですね。一番世の中わかんなくなる秘訣っていうのはもう10年ぐらい前から決まっておりまして、朝起きていきなり日経新聞を頭から読むことですね。まあ、これは平成時代になってからですよね。平成になって金融危機が始まった頃からですね、それは朝起きてですね、日経新聞を頭からずっと読んでですね、で会社行ってそんなもんかと思って仕事して、今日まで来ていい思いしてる人って多分一人もいないと思いますよね。日経新聞の中にも自己批判があるって話聞いたことありますけども、日経新聞読んでて生活や会社を潰した人ってたくさんいるんですよね。やっぱりね、あれダメなんですよね。昔は良かったんですよ、あれ。昭和の時代はね、朝日新聞が左で、産経新聞が右で、で、あんまりそういう政治に関係ない記事書いてたのが日経新聞でしたから、日経新聞一番冷静だったんですけども、まあ平成になってね、政府、それから今は財界の御用新聞ですからね、あんな読んでても始まりませんですわね。私もなんかいろいろこの新聞とか見るんですけども、基本的にはですね、ワールドレポート書いたり、藤原学校の資料を作ったりとき、その新聞は、内外の新聞とか雑誌の類でありまして、全部公開情報ですね。で、もうそれ見るページってこの10年間ほとんど変わってないですね。だからいつも同じところを見続けてるんです。定点観測なんです。世の中の変化を知ろうと思ったら、同じ場所で見ていないと絶対にわからないんです。その都度その都度なんか流行を追いかけるように情報を追いかけてるとですね、全くわからなくなります。だってね、新しい話なんかいつでもどこでもありますもの。どう変わったのかを見ないと世の中の変化って絶対わかりませんから、まあ例えばね、ある新聞がどんな風に書き方変えてるとかね、こんな記事がたくさん出てるとか、こんな記事が最近出なくなったとかね、特にその新聞なんかね、何を書いてないかが大事なんですよ。他の新聞で書いてあるけどこの新聞で書いてないこととかね、世界の論調で書いてあるとかことなのに日本では書いてないとか、あるいはこんなこと当然書かなきゃいけないところをね、書いていないとかね、その何を書いていないかということもね、重要な実は情報でありまして、ですからそういう意味ではですね、決まった場所をこう全部見ていかないとですね、こうわからないですね。それから前からこの量子の話をしていきますけども、世の中の動きってやっぱりそういう性質があるんですね。まじ非線形な動きなんですよ。決して線形ではなくて非線形ですね。従いましてですね、何か物事の原因がね、ちゃんとあるわけじゃないんですね。A 指数 A イコール B で、B イコール C で、だから A イコール C ですと。まあ、そんな風にですね、わかりやすく物事動いてるってことは全くないんですね。従って世の中の秩序っていうのは、まさにカオス的な動きをするわけですから、ある日突然生まれて、ある日突然こう亡くなっていくというね、カオスの性質そのものがそこにあるわけですね。で、その時に結局エネルギーの上がり下がりあるわけですよ。こうなんか秩序ができる前っていうのは、ある種のエネルギーがこう高まっていくわけですね。で、秩序が崩壊する前っていうのはエネルギーがこう、レベルが落ちていくわけですよ。だからそれは人間なんかもそうですよね。その子供が生まれる前お母さんはですね、ものすごい体力使いますよね。子供出産するときも。だからものすごいエネルギーであれ、子供って生まれていくんですよね。だからもうお母さんが陣痛でうんうんなったらもう子供生まれる前兆ですよね。それからまあ人の死に方もいろいろありますけどもね。まあ一番その五章のいい死に方というのは、まあ眠るように、枯れるように死んでいくことだと言われますね。だからもうやるべきことをやって、まあ体もね、もうそんなに使う必要もなくなって、まあ静かにしてたらお迎えに行きましたというのが一番五章のいい死に方、まあ幸せな死に方だと毎回言われておりますが、まあエネルギーが抜けてって、まあ最後にね、形もこういらなくなると。まあこういうのが一番いいわけでありまして。世の中はやっぱそうですね。 何事か始まる前はね、ものすごいエネルギー高まるんですよ。ですからね、何事か、とにかく記事の長さが長くなる。記事の量が増えるんですね。いろんなことをみんなで議論してるんですよ。で、その議論してることがね、最終的にどんな形になるかっていうのはね、まあそれはあんま関係ないんですね。例えばそれアメリカで、その、例のほら、医療保険の話ね、あれやるやらないで大騒ぎですよ。もうそれアメリカの各新聞の読んでみりゃね、まあ、政治のゴシップ誌もなんかそうですが、もう大騒ぎでしょ。あれが最終的にどうなるかっていうことはですね、極めて重大なことなんだけど、しかしね、その過程がもっと重要なんですよね。ああやって議論していく中ではっきりしてきたことは、あれ反対してる人がいるってことなんですね。要するに中産階級全体に保険を行き渡らせることに反対だっていう人たちがちゃんといるっていうことですね。すなわち人の不幸せを望んでる人がちゃんといるっていうことがはっきりと見えてくるわけね。だからそういう記事がこう広がってくるでしょ。そうするとね、関心ない人はわかるわけですよ。おお、この人は自分が野垂れ死にすることを望んでいると。はっきりとそれがわかるわけですね。こうやって次のエネルギーが生まれていくんですよね。だから金融の破綻の話もそうですよ。CIT は潰れたけど GMAC には今度3回目の公的資本投入が行われると。ね、そんな話が聞こえてきた時ですね。ああ、中小零細企業は潰してもいいと。大企業は残すと。まあそういう話はっきりとこう見えてくるわけでしょ。ですからね、その GMAC の問題とか、その保険の問題じゃないんですよ。そこに出てくる、この人々がどういう思いでそれを読んでるか。なんでこんなにこの記事がここにくどくどくど書かれてるか。それ読み手がいるから。読み手にこれ読ましたいと思う人がいて、で読み手も面白いと思うから、そういう記事がその長々載るわけで、長々載ってる部分がですね、何を引き起こしてるかやっぱよく見なきゃいけないんですね。そしてやっぱアメリカではですね、911テロ以降そうですが、本当にこの貧富の格差と同時にですね、アメリカを支配しているものすごく金持ちで、ものすごく、まあ、保守的な連中がいるんだと。あいつらの横暴がちゃんとあるんだということがですね、明々白々になってきてるんですよね。これがものすごく大きなエネルギーなんですよね。ですから、そういうエネルギーがこう高まってきますとね、もう話は保険や金融の話じゃ済まないんですね。もっと大きな権力闘争の話にこう転化していくわけですね。だからそういうのをこう見ていくとですね、やっぱこう、なんか人々のこの思いっていうのかな、息吹っていうものが大事なんですよ。だからこの世の中見るときですね、それどういう思いでみんな見てるのかということがね、何が起きてるかよりももっともっと重要だということですね。前からこう思ってたんですけども、昭和の時代もですね、あの景気のいい時代も、まあ、こじきっていたんですよね。不労者って、今よりうんと数少ないですけど、やっぱりいたですね。で、それ、いた時に、やっぱりみんなかわいそうだと思ってましたよね。こんなに豊かな時代になったら、なんでこの人まだ不労者やってんだろう、小じきやってんだろう。なんでこんな生活してんだろう。かわいそうだな、という気持ちで、みんなこう見ていましたよね。しかし、平成に入って、どんどん増えてって、ある時からですね、みんな話題にしなくなったんですよね。そういう人たちがいることをね、話題にしなくなっていったですよね。私もう見たくない。見たらなんか次はこの、ね、自分かもしれない。こういう話でしょ？そうするとね、こうかわいそうだな、なんとかしなきゃならないっていう時は、それ言葉にちゃんと出てくるんですよ。しかし見たくないと思ったら言葉に出てこないんですね。言葉に出てこないから何もないと思ったら大間違いなんですよ。むしろ反対であることが多いんですね。その、本当に嫌なことって、その怖いことってみんな言わなくなんですね。ですから、その何を言わないかというところがものすごく重要で、どんな話をみんな避けてるか、どんな目線をみんな避けてるかっていうことが、実はものすごく重要で、そこをやっぱりですね、見つけたとき、そこに本当の問題があるってことがわかるんですね。ですから、こう、世の中、こう見ようと思うとですね、まあそんなものですから、まあ、なんか目の前に上がってきたね、役人の書いた文章だけスラスラ読んでですね、へえ、そうですかなんて言ったのは大間違いで、まあ、目に見えない部分、言葉にならない部分までですね、全部こう悟って、ここがポイントだということをやっぱり察していかないとですね、それはなかなか難しいことだと思うんですよ。私はそれはですね、本当に当事者の思いすら超えるもんだと思うんですね。よくその本当の情報ってのは誰が一番知ってるからっていう話をする人いますよね。確かにそのね、 それは外交とかね、非常に狭い範囲で物を考えればですね、まあこの人が物を知ってるとかね、じゃあその人に聞けばこれが一番正しいという話になりますがね。しかし今のアメリカ見ればわかりますけども、当事者ですらね、当惑するようなことがどんどん起きていくんですよ。当事者がこう考えてこう思ってると、しかしその通りにならないことがたくさん出てきてますね。なわしね、今っていう時代はですね、その当事者に話聞いてもわからないことがたくさんあるんですよ。当事者がこれが正しいと思ってやっていってもそうならないことがたくさんあるんですね。ですから、当事者の言ってることを鵜呑みにしていても始まらないことが多いんですよね。ですからこの当事者自身がどんな、まあ流れの中にいて、どんなその、まあ方向に押し流されようとして、それに対してどう対処していくのか、総合的に判断していかないと、じゃあ分からないことって大変多いんですね。まあ、それと同時にですね、その本格的な世の中の変化なんてなってきますとですね、足元にいろんなことがもう起きてるんですよね。明日起きる巨大な変化の前兆は、手前にもう今日なんか起きてるんですよね。まあ、量子的な性質なんかもそうなのかもしれませんね。量子的な性質だと前に進むものがね、180度反対の後ろの方向に進むものもあるって話ですからね。ですからやっぱり明日起きるはずのことがですね、今日起きてだってですね、不思議じゃないんですね。しかし、ですからまあ、そう考えるとですね、実は今、足元で何が起きてるかっていうことをですね、本当によく考えているとですね、よく見ていると、まあ明日何が起きるか、なんとなく見えてくると思うんですよね。全く空想にふけってね、明日何が起きるかなってわからないことでも、今日起きてることで、昨日と違うこと、今ね、起きてることで10年前と違うこと、これがですね、次の10年の新しいトレンドになってることは、よくあるんですよね。で、それはですね、あまりみんな意識してないことが多いんですね。で、だから前から私が言ってる戦略的低エネルギーなんてのもそうなんですよ。あれですね、みんながなんかですね、その、なんとなく求め始めてんですね。まあ、ロハスな生活、健康と持続可能性を考える生活ってみんな求め始めてんですよね。すなわちですね、行き過ぎから戻ってこようっていう話なんですね。今までみたいにですね、もう金の力、エネルギーの力を借りまくってね、やりたい方でやるんじゃなくて、少し我慢することで、行き過ぎから戻ることで逆にもっとですね、高いレベルの幸せや幸福を感じることができる。そのなんか姿をみんなね、いろいろ感じ始めてんですね。これがやっぱりね、ポイントなんですよ。だからそうやって自分の身の回りでもね、こうずっとそういう人がこうだんだんこう増えていくでしょ。で、身の回りだけじゃなくていろんなところでね、新しい生活をしようと、新しいそのロハスな生活がいいと思うというのが増えてくるでしょ。ここがポイントなんですよ。なわけでそこにも次の未来のね、人々に行く方向見えてんですね。で、これに逆らおうと思うとね、日本なんかの場合は難しいんですよね。まあ、大陸国家の場合なんかの場合はね、中国なんか見るとですね、そんなことお構いなしですね。ね、昔の毛沢東みたいにですね、地主はみんなぶっ殺し、学者もぶっ殺しなんてことやってね、国作っちゃったりするんですけども、まあ、あんなことすればするほど後が悲惨になるでしょう。日本なんかの場合はそういうことできませんからね。ですから、日本なんかの場合は特にそうですよ。足元で起きてることがですね、だんだん、すべてとは言いませんよ。足元で起きてることの中にこう見えてくる流れがね、未来を作ってきますから、足元よく見てるといいんですよね。で、それからその、さっき言ったように、そのエネルギーが高まるってことが大事なんでね。まあその、今回民主党がですね、大きくその、勝利しましたのね、それまでのこの怒りというエネルギーがものすごく高まっていたわけですよ。だからその若い人が当選したのもですね、もうリーダーが変われっていうことですよね。政治のリーダーが交代しなさいという人々の思いの現れなんだと思うんですよね。まあそういうことがどんどんどんどんこれから増えていくでしょうから、今起きてることってよく見といた方がいいと思いますよね。ドルに関することもそうなんですね。やっぱ今回のドル安はですね、非常にその多くの人たちを怒らせてるって感じがするんですよ。世界のご新聞読んでいてね。ものすごく無責任だと。だいたい2007年から始まるサブプライム危機、2008年のそのリーマンショック、一番のですね、原因はアメリカでしょ？アメリカの金融システムは世界で一番優秀なシステムだと言って世界中に広げてった。だ一番危険なシステムで実際に巨大破綻が起きたと。何の反省もないと。で、ドル安はですね、ほっといたって、貿易相手国がですね、先に困って彼らが買い支えんだから、ほっとけばいいんだという、こういうシチュエーション？さすがにみんな怒ってますよね。さすがにもうですね、これは付き合いきれないと。 で、じゃあ軍事力はどうかっちゃ、イラクで負けて、アフガニスタンで負けてですね、方法の体で、で、北朝鮮が行ったんでしょ？日本という飼い犬に手噛まれたってね。まあ、そんな様子はみんな見てますよね。だからやっぱりね、もうこれはいかんと、みんな思ってんだね。で、思ってて、じゃあ何するかについては、一気にどっかでなんか生まれてくるんですよ。この間、湾岸諸国でね、もうドル外しやろうという秘密の話が広がってるっていうと、秘密の話、会合が広がってるって話が、ね、なんかインディペンデントテレグラフでしたっけ、なんか載りましたが、タイムだったかな、載りましたけども、まあ、あんなことになってるわけですよね。ですから、こう、いろいろとですね、毎日見てるとなんとなくわかんない話もですね、そういう大きな人々のエネルギー、怒りのエネルギーとか、もうダメだとか、もうなんか変えようというエネルギーから始まってると思うとですね、いろんなもの全部繋がってくるんですよね。昔日本は大東亜共栄圏っていうのを作ってましたね。日中戦争と、それから太平洋戦争、あれ合わせて大東亜戦争と、昔言うんですよ。あれ、閣議に決まった正式な名前ですね。で、経済はですね、要するに、まあ、内地と外地の一体の運用だったんですね。もちろん通貨なんか分けてありましてね、それはなかなか一体にできないところもあるんですが、しかし基本的には植民地という、全然別の国という感じではなくて、まあ、内地外地の一体の運用で考えていたんですね。ですから、まあ、外地の方で金が足りなくなれば内地から送りますしね。まあ、基本的には、外地も、内地並みにという方針だったんですよ。だもんでですね、例えば今こういう経済危機になってきて、アメリカがずっこけてくると。で、それでもやっぱり経済規模一番でかいのは日本だと。だから今改めて第二、あの、えー、大東亜共栄圏をやってくれという考え方があるんだそうですよ。アジアにはね、中国なんかにも。もう日本で軍事力なんかね、そんな進出する軍事力ないんだから、あとは経済的に一体運用してくれと。それほどありがたいと。まあ、そういうふうに思うのは無理ないかもしれませんがね。まあ、とにかくそんな感じでね。結局そこに見えるのはですね、もうアメリカには頼れないってことなんですよ。アメリカのですね、ドルに、あるいはアメリカのシステム頼ったってもう未来がないということをみんな察知してるわけね。だからそういうところをですね、見ていくと、いや、もうこれはドルはなかなか大変だなと。まあ、どこまで粘るかって話があるんですよ。どこまで粘るかってこれはわからないんだけど、やっぱこれは勢いなんですな。勢いっていうものがあって、ですから、やっぱり、ね、もう、おかしなものもあんまり同コスト、破壊の勢いがものすごいんですわ。どっかでやっぱ限界を超えると。まあ、こんな感じじゃないかなと思うんですね。まあ、こうして考えてくるとですね、まあ、今みたいなシナリオなき時代、どうなるか世の中全く見えないような時代っていうのはですね、本当に足元よく見て、そしてその定点観測が行わないことなんですね。それから、形が生まれる前の、空即是意識ですね。形が生まれる前のエネルギーの高まりによく注意する。形が生まれる前にエネルギー高まってきますから、今度反対に色即是空で、形が崩壊するものの中からエネルギーがどんどん抜けていきますから、その活力がなくなる、笑顔が消える、みんなの元気がなくなったら、それ組織が崩壊をする前兆ですからね。そういうとこよく見てるとですね、まあ、時期だけはね、まあこれはなかなか人がわからないんですよ。神は時節にもかなわらずという話がある通りですね。時期だけはわからないですけども、どっかでなくなるものはなくなりますからね。まあ、そういうふうにこう世の中を見ていくしかないんだろうと私は思うんですね。ですから日本なんかの場合ですね、もう今ここで全部行き詰まって見えますけどもね、やっぱり戦略的な低エネルギー生活への移行ですよ。それにふさわしいですね、ライフスタイルを維持できる、産業を維持できる基盤を全部作っちゃえばいいんですね。エネルギーを減らすとですね、クオリティの高いものを作れるんですよ。エネルギーかけすぎるからね、チャチなものしかできなくなるんです。よくね、もう一回考えていただきたいと思うんですね。エネルギーをかけずにいいものを作ろうと思ったらね、ものすごくね、クオリティの高いものを作るしかないんですよね。少ない量でいいものを作るしかないんですから、むしろ日本の生き方にね、ぴったりと合っているんですよね。まあだからそんなことでね、私は日本もですね、まあこれから新しい国づくりに向けて行動していけば、あまり問題は起きないんじゃないかな。まあそんなふうにこう思ってるんですね。皆さんですから、あまりね、理屈にとらわれないでですね、まあ日経新聞なんか最初から、朝からね、頭から読んでると全く世の中のことわからなくなりますから、いわんやね、くだらないテレビなんか見てるともっとわからなくなっちゃうんでね。まあそういうのはね、まあどこに人々がこう、エネルギー持ってるかを見るぐらいに留めておいてですね。 まあなんか本当に自分なりにですね、未来を見る目をね、持ってほしいなと、まあそんな風に思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、世の中を見る目ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。